でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
こんにちは、ナビゲーターの101ケンです。今日は特別編ということで、なんとロサンゼルスと回線がつながっています。パソコンの向こうにはトシさんです。こんばんは。
こんばんは。
今は日本の方はですね、午後の2時半を回ったところなんですが、現地のロサンゼルスは今何時なんですか？
今9時半ですね、夜の。
そうですよね。日本との時差がちょうど17時間ぐらいあるということで、向こうは、日本からすると1日前の、夜の9時半ということなんですけれども、今ですね、ロサンゼルスの方、大雨のニュースがなんか日本にも届いてるんですが、雨の方どうですか？
めっちゃ荒れてますね、天気。
日本でいうと台風みたいな感じなんですか？
そんなんじゃないんですけど、普通に日本でいうなんか梅雨の時期みたいな、ああいうなんか雨の降り方の感じですね。
そう
なんだ。風はそんな強くないんですけど、
そうなんだ。
結構雨が激しい感じです。
なんかロサンゼルスの方って、まあ、私のイメージなんですが、冬でも暖かいような感じがするんですけど、日中の気温は何度ぐらいなんですか？
日中13とかですかね。
あ、じゃあ結構寒いですね。まあまあ
割とそうですね。日中でも13、4ぐらいなんで、まあ日本ほどそんな寒い感じはないですけど、まあでも、ジャケット着てみたいな感じですかね。
ああ、そうなんだ。朝は何度ぐらいなんですか？
朝もどうだろう、9度とか。
あ、ほうほう。
9度、10度ぐらいですかね。そんなに
寒い？
寒いです、ちょっと。
本当？だって、こっちのね、日本はね、今朝ね、1度とかですからね。
ね、らしいですね。
そうですよ。
めっちゃなんか、
はい、
寒そうって感じですけど。
はい。ではリスナーの皆さんにですね、そろそろトシさんを紹介したいんですけれども、トシさんはですね、東京にある語学学校の語学の専門学校に、およそ2年間通いまして、その後、アメリカの大学に進学することになっておりまして、現在、アメリカで進学に向けた準備をしているということでよろしいでしょうかね？
そうですね。
はい。リスナーの皆さんにもうちょっと詳しく言うと、2014年の夏、当時トシさんは高校3年生だったんですけど、一緒にオーストラリアのパース近郊の方へ行ったんですよね。
行きましたね。
それから懐かしいでしょう。それからもう何度もポッドキャストに出ていただいて、気がつくとトシさんはもう成人式も終わってるんですね。
そうですね、終わりました。
ね、もう立派になりまして、で今アメリカのロサンゼルスでいいんですか、サンフランシスコですか？
一応サンフランシスコですね。
あ、
サンフランシスコですけど、サンフランシスコのちょっと下のとこに今ホームステイしてる感じです。
あ、ホームステイなんですか？
はい、今一応ホームステイで。
ロサンゼルスの空港からは北の方へ何時間ぐらい行くんですか？
サンフラン
サンフランシスコか。
航空、あれ、何でしたっけ、
空港。
そう、空港。
もう日本語出なくなってますね。
あんま喋ってないです、こっち来て。
おお、あれなんですか、サンフランシスコの空港に着いたんですか、最初。
はい。
航空会社どこだったんですか？
どこだっけな。
アメリカ？
アメリカだったかな。なんか、ユナイテッド。
ユナイテッド航空で行ったんだ。
そうです、ユナイテッド航空。
まだありますね、チケット。
今、ありました。ユナイテッド航空。
いつアメリカ入りしたんですか？
アメリカ入りしたの1月の16 あ、どうですかね。
じゃあもう1ヶ月ちょっと経つんですね。
そうですね。
へえ、ロサンゼルスの、あ、ロサンゼルスというかサンフランシスコでいいのかな、言い方としては。
大丈夫大丈夫、サンフランシスコ。
サンフランシスコの生活には慣れました？
慣れましたね。
で、今、今ホームステイということですけど、ホームステイいつまでするんですか？
とりあえず今最初初期契約で2ヶ月契約してて、
ほうほう、
でそこからなんですかね、1ヶ月ごとになんかこう契約していくみたいな、お金払って。
あ、そうなんだ。
はい、希望で出れるみたいな感じですね。
なるほど。え、トシさんのそのこれからの展望としては、
はい、
あれなんですか、あの、いずれホームステイじゃない形で生活したいなと思ってるんですか、それともずっとホームステイのままなんですか？
いい、なんか家みたいな、シェアできるとこあれば、そっちでもいいかなと思ってるんですけど、とりあえず今、2ヶ月も最初初期で契約しちゃってるんで、とりあえず今は出る気はないですね。とりあえずちょっともうちょっと慣れてきて、土地勘とか分かるようになってきてから、ちょっとシェアとかしようかなと思ってる感じです。
ああ、なるほどね。あの、はい、どんなホストファミリーなんですか？
うちは今、フィリピンの移民、
うんうん、
移民って、まあ、普通にこっちで働いてるんですけど、うん、2人とも、うん、ペアレンツは。で、子供がこっちの普通の学校行ってて、うん、で、なんかもうペラペラみたいな。子供は結構もうペラペラみたいな。
あ、じゃあ、お母さんとお父さんは少しタガログ語が混ざってるような感じなんですか、会話。
そうです。はい。
でも英語も話すんでしょ？
え？
英語も話すんでしょ？
あ、もちろん、はい。
ああ、なるほどね。で、トシさんはもうほぼ英語で、日本語は全然使わない感じなんですか、今の生活は。
そうですね。なんか使う相手いないというか、まあなんか、そうですね。なんか先輩とかもいるんで、
うん、
その、まあ行ってた学校の。
うんうん、なん
か先輩とか、その、なんか日本人の人とかちょくちょくそう会って、でどっか行ったりするときは日本語を使うんですけど、うんうんうん、基本的に生活なんかそんな日本語を使う機会はあんまりないですかね。
ああ、そう。どうですか、もう夢も英語で見るようになってる感じですか？
夢、うん、そうですね。
ああ、本当ですか。
授業のあれとか。
今はでも大学まだ始まってないから、準備期間ということで、
はい、
あれですか、毎日遊んでる感じなんですか？あ、語学学校に行ってるの？
そうなんですよ。付属の語学学校行ってて、
うん、
で、大学の付属の語学学校なんで、そのままエスカレーターで上がれちゃうんですけど、僕の、そう、取りたい学科が、ポールからのアプライしか受け付けてない学科で、
うんうん、ほうほうほう
ほう。今もこれ話しちゃって大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか？はい、まあなんか、その取りたい学科がインパクトメジャーっていうメジャー。
ね、インパクトメジャーってどういうやつ？
なんかその、なんつうの、いっぱい学生がめっちゃ集まってくる、その学科のことをインパクトメジャーっていうんですけど、
ははははは
なんかその、だから、ウェイトリストとかで街が出るような人気の学部、
うんうんうんうん、
みたい学部学科みたいなのをなんかインパクトメジャーって言ってて、うんうんうん、で僕の今取りたいメジャーがマーチャンダイジングの
商業ってこと？
そうです。あのアパレルのマーチャンダイジングと か、うん、なんかファッション系のやつを取ろうと思ってて、
うん、
でもそれが結構こっちだと人気なんで、
うんうん、ああそうなんだ。
これからのアプライ、うん、その申請、
うん、
しかダメで、
うん、
9月まで実質待たないといけないっていう。
なるほど。ねえねえ、ごめんなさい。ちょっと俺分かんないですけど、ポールって何ですか？
あ、あれ、秋学期からの。
あ、フォールね。オータンね。ごめんなさい。ちょっと今、回線の関係で、ポールってなんでこれ、竿ってなんだろうと思って。あ、フォールね。
フォールです。
あ、そうなんだ。で、マーチャンダイジングみたいなやつっていうのは人気があるんですね。
もともとなんかサンフラファッションに強い学校が多いんで、ロサンゼルス、うんうん、サンフランシスコ、
うんうん、
だから結構ファッションはどこも人気のメジャーというか、う
ん、なるほどね、
取りたい学生が多いっていうか人が集まってきやすいらしいですね。
うん、でもなんかこの間あのトシさんのツイッター見てたら、ロサンゼルスはファッションに明るいというイメージだったけど、はい、そうでもなかったみたいなことを書いてましたけど、なんかイメージと違った部分はあったの？
なんかもうちょっとこうおしゃれに敏感というか、もうちょっとなんかこうなんていうんですかね、こうみんな気を使うのかなっていうイメージがあったんですよ、うんうんうん、でも割とこっち来たらみんな、まあ、結構なんか服装適当だしみたいな。
ああそう。
でまあサンフランシスコのなんかユニオンスクエアとかその辺と人が集まるとこ行けば、それなりにまあおしゃれしてる人もまあ中にいるんですけど、まあでもなんかあんまりなんていうんですかね、日本ほど敏感じゃないというか、なんかこっち来て感じたのはなんか日本とかの方が全然みんなおしゃれしてるかなっていう。
ああそうなんだ。
はい。
でトシさんはそんな中でもおしゃれに敏感に服とかはこう気使ってるんですか？
そうですね、まあでも日本にいる時から結構服は好きで、
うん、
結構お金を使う方というか、
なんかザラとか好きでしたよね。あ、違う、スタッシー、スタッシーでしたっけ、ステッシー、
ステッシ
ーなんだっけ、え、何が好きだったっけ。
え、もともとなんか、うん、なんていうんですか、サーフ系のちょっとこうカジ、うん、アメリカンカジュアルみたいな、
うん、
だからなんかバンズ、足元バンズで、
ああそうだそうだそうだ、
デニムでとか、
うんうん、 で、 ね、で今はさ、そっちでさ、そのなんかこう自分の気に入った服とか買えてる感じなんですか？
そうですね、結構買ってるんですけど、でもまあなんかサイズが合わないので、うん、どうしても。
え、サイズが何、こそっちの方が大きいってこと？
大きいですね。
へ
ー、ちょっと合わなくて、
うん、
で買わないとか買えないとか多いです。
あ、そう。であれなんですか、買い物とか行くときは、車で行くんですか？
今は普通にバスと、あとバートっていう電車みたいなのがあるんですけど、
うん、あの上になんかこう線がついてる路面電車みたいなやつですか？
そう、路面電車というか、まあそうですね、まあなんかもう本当電車に近いような。
あ、そう。なんかね、僕のイメージだとロサンゼルスとかサンフランシスコって交通の便がなんかあんまり良くないみたいなことを聞いたことあるんですけど、はい、そんなことはないの？
でもなんか他の州に比べたら全然なんか過ごせちゃうと思います、うん、車なしで。
ああ、そうなんだ。
じゃあ全然行こうかなと。
じゃあ今は歩きとか公共交通機関でこうやりくりしてるみたいな感じなのね、
はい、そうですね。あとウーバーとか。
あ、なんかね、そう、ツイッターにウーバー初めて使ったわとか出てましたけど、使ってみてどうでした？
ウーバーすごいです。もうめっちゃなんか使っちゃいますね、便利すぎて。
え、それでも英語で、もちろんですけど英語でやり取りするんですよね？
一応なんかアプリみたいなのがあって、うん、自分の情報、クレジットカードの情報と名前と全部入れて、
うん、
あと GPS の機能で、なんか、そのアプリ立ち上げて、どこ行きたいかって言って、うん、で、リクエストってやると、勝手にもう車が3分後とかに来るんですよ。
あ、そのくらいの待ち時間で来ちゃうんだ。
もうすぐ来ます。
で、でもそのさ、ウーバーの人ってタクシードライバーじゃなくて、民間の人なんでしょ？一般の人なんでしょ？
はい。
で、はい、みたいな感じで。
そうです。
で乗ったんですね。
乗りました。でも結構使ってますね、こっち来て。
あ、本当に安いの？
タクシーより全然安いです。
え、だいたいなんか目安だとどのくらいでいくらとかな感じですか？
はい、まあなんかその EX っていうなんか、うん、なんか何種類かあるんですけど、
うん、
EX ってやつが普通に自分だけ乗り合わせなしのやつのタイプで、うんうん、ちょっとまあ高いんですけど、うん、10分ぐらい走った時に12ドルとか
1300円ぐらいかな。
そうですね。で、プールにすると、うん、他のなんか人も乗ってくるんですよ、
うんうん、
知らない人とか、
うん、
でプールにするとなんか5ドルとか。
あ、半分以下になってくるんですね。
はい。
え、今までそのプールは使ったことあるんですか？
あります。なんか使うとき大体プールとかにしないと結構高く取られちゃうんで、うんうん、みんなプール使ってますかね。
なんかさ、日本でも少しそのなんだろうな、試行錯誤の段階で実験的に始まりましたけど、その、はい、サンフランシスコの方だとウーバーは普通なんだ。
普通ですかね。でもなんか結構やっぱみんな学生とか、うん、なんか結構飲んで、
うん、
なんかバスなくなっちゃいましたとか、
うんうん、
だと普通にウーバー使うかみたいな。
でもなんかさ、ウーバーのさ運転手もさ、酔っ払った学生乗っけんのちょっと嫌だよね。そんなことないのか、うん。
でもなんか聞いた話だと、
うん、
普通に乗り合わせた人がめっちゃ酔っ払ってて、タクシーの運転が切れて、なんかお前外出るかみたいになって、なんかちょっと まあ、いけないものをこれいけないもの出して一発みたいな。
でちょっと怖い部分はあるんですね。
そうですね。結構こっち来てから、うん、多くてなんか行ってるところの学生なんかちょっと殺されちゃいましたみたいな。
嘘、うんうん。
はい。
じゃこっち来てからちょっとおーって思ったことはあるんですね。
そうですね。でなんか結構黒人ってかホームレスが多いんですよ、サンフランシスコやったらと。で結構なんか話しかけてきて、うん、ちょっと小銭持ってるみたいな、うん、聞いてくるんですよね。
うん、
そのでもなんか結構怖いじゃないですか、夜やっぱそれ、うんうんうん、こっち持ってるって言われて。で、うん、5ドルとかでもいいんで出すと別にもう寄りつかないっていうか、どっか行ってくれるんで。
え、で、5ドル出したことあんの？
あります、あります。普通に、なんかちょっと怖いんですよ、やっぱり。その何されるかわかんないじゃないですか、夜とか、あんまり周りに人いないと。出しとくっていう。5ドルで、なんかまあ、住むんだったら5ドル出しとくっていう多分考え方ですね、3つ。
え、それって時間的には何時頃だったんですか？
この間多分9時とかですかね。
え、割と夜早い時間じゃないですか、それ。
もうなんかでも薄暗くなってくると結構あんまりみんな出歩かないっていうか、ちょっと危ない。
あ、そう。
場所によって結構そういう雰囲気のとこもあるんで、その辺を気をつけてます。
その5ドル出してって言われた時はトシさん一人だったんですか？
はい、その時一人でした。
あ、一人で結構歩いてたりもするんですね、夜。
そうですね。
でも
結構買い物とか、
うんうん、
とか、さすがにちょっと毎回友達誘ったりとかもあれだしっていう、うんうん、まあね、最初怖かったですけどもう慣れちゃえばみたいな。
なるほどな。じゃあ結構もう生活慣れてきたって感じなんですね。
そうですね。
なんかこの間温泉入りたいとか言ってましたけど、
はい、
なんかちょっとお風呂に浸かりたい感じになってきたんですか？
そうなんですよ。それで、うん、この間なんか先輩、日本人の先輩とかとなんかスパあるんだよねみたいな話になって、
うん、
スパ行ったんですけど。
なるほど。え、ロサンゼルスじゃなくてサンフランシスコの中に？
はい、ダウンタウンにジャパンタウンがあって、そこにスパがあるんですけど。
水着で入るの？
いや、普通にスパ高でタオルだけ渡されてスパ高で入って、でなんかサウナもついてるんですよ。結構日本的なというか。
で、よかったですね。
よかったです。ちょっと高かったですけど。
いくらぐらいですか？
25ですかね、普通に入る。
そうすると3000円近いかな。
そうですね。
ちなみに日本食って結構ありそうなイメージあるんですけど、食べる機会はあるんですか？
はい、あります。結構ありますって言っても、まあでも偽物ですけどね、なんか出てくるのは結構。
例えばどんなものですか？
ヌードルってうどんとか出てくるんですけど、
うん、
まず細さがおかしいっていう。
何、細すぎるってこと？
細すぎるのもあるし、うん、でなんか太すぎるのもあるし、なんか包丁みたいな。
包丁みたいな。
わけのわかんないのもあるし。
味は？
味はあんまりっすかね。
あ、そう。寿司は食べました？
寿司食べてないんですよ。なんか、高くて、こっち。
そうなんだ。
寿司とか刺身とかめっちゃぼったくりなんですよ。
うん。
刺身って書いてあるんですよ、日本食のレストランの時に、うん、刺身って書いてあって値段見ると8ピースで、8ピースいくらかな、20ドル出てるんですよ。
それ
8ピースに
高いよね。普通は400円ぐらいですよね。
はい。
それ8ピースで何、2000円以上するみたいな。
もうその感じですね。
じゃあ結構大変な。刺身みたいな。
鮭
サーモン鮭って書いてあるの？
シャケって書いてある。
ねえねえ、そっちでさ、日本人には結構合うの？
結構やっぱり多いですね。サンフランシスコはアジア人多いので、中国人も多いし、韓国人もいるし、あとやっぱり、なんですか、フィリピン、今住んでる街が結構フィリピンの移民とかが多い街なんで、多いですね。会う機会結構あります。日本人もいますね。
で毎日さ主にアメリカンフードを食べてると思うんですけど、朝とかってどんな感じなんですか？
はい、朝は別にあれですかね、パン持ってバナナ持ってとかで歩きながら食べてみたいな。
オーストラリアに似てる感じですか？
なんか変わんないです、あんまり朝も感じ。
あ、そう、
はい。
でお昼はお弁当を作ってもらうんですか？
いや、昼は学校のなんか学食じゃないですけど、
あの
なん
かまあキャンティーンみたいなところですか？
はい、結構なんかいろいろ出てるんで、
う
ん、
あ、そう、
そこで済ませてます。
え、そこで何、ハンバーガーとか食べるイメージですか？
いや、でもなんか結構ハンバーガーじゃない方が多くて、うん、ヌードルとか。
ああ、そういうの食べてるんだ。
でピザとか。
あ、ピザとかね。夜は、はい、夜はどうしてるんですか？
夜は結構作ってくれるので、
うん、
じゃあなんかミールプランみたいなので朝と夜だけつけて今。あ、
なるほど。
そうなんですよ。
なるほどね。ちなみにホームステイその2ヶ月でいくらぐらいなんですか、はい、差し支えがなければ。
今1ヶ月で1000ドルですかね、
うん、1ヶ月で1000ドルってことは1万10万円ちょっとですか？
なんで、まあ、大体日本の人は12、13、
1ヶ月で
結構そのぐらいです。
それ標準的な感じなんですかね？
いや、高いですね、絶対。
じゃあ結構いいところにいるんですね。
いや、
そうでもない。
そうではない。
自分の部屋が与えられてるんでしょ？
あ、もちろん、はい。
あ、でもそうでもないかなみたいな。
はい、ちょっとやっぱ高いですね。で、学校から遠いんですよ、なんか。結構距離あって。
どのくらいあるんですか？
で、車だと10分なんですけど、うん、バスとか使うと40とか、うん、まあ、1時間とか、乗り継ぎの時間合わないと1時間とかなんで。
そうなん
だ。めっちゃ増えるんですよね。
そうするとさ、学校ある日ってさ、朝大体何時に起きて何時ぐらいに出る感じなんですか？
6時半に起きて、うん、授業が9時10分からなんで、うん、8時10分とかには出ます。
なんかトシさんあれなんですよね、朝の支度に時間かかるんですよね。
そうですね、そもそもなんか朝方じゃないっていうか、うん、起きるのやっぱ苦手なんですよ
で今はあのオーストラリアの時みたいにトシってやられてないんですね。
今はやられてない
です。今自分で iPhone のタイマーで起きるんですか？
起きてます。
あ、そうですか。それで語学学校を9時10分から始まって、はい、午後まであるんですか、授業？
午後まであります。4時かなぐらいまであります。
そしたらさ、こっちにさまっすぐ戻ってきても5時半とかになっちゃうの？5時過ぎとか。
うん、そうですね。
でそれから大体何やるんですか？
それから大体ホームワークですかね。アサイメントが割となんか出るので。
ああ、そうなんだ。
とかやって、であとは、
うん、
そのやっぱりなんか前行ってた学校で、うん、ジェネラルエディケーションって一般教養を英語で取ってたんで、
う
ん、
おうおうおう、
それに比べちゃうとやっぱり今の授業ってちょっと簡単なんですよ。
あの東京の語学の専門学校に通っていた時の方がレベルが高いんだ。
そうなんですよ。で今なんかちょっと最初のトーフルでちょっと失敗しちゃって、
うん、
レベルにちょっと合わないところにいられて、でこの間クラス上がったばっかりなんですけど、なんか上げてくれてアドバイザーなんです
けど。じゃあ最初なんかちょっと点数低めに出ちゃったから、なんか初歩的な人たちが集まってるところに入ってたんですか？
はい、そうなんですよ。で、
うん、
でもなんかそのアドバイザーに相談したら、うん、まあ提携してるんで、もともとその前行ってた学校と今の大学が提携してるんで、前行ってたそこの学校で前のトーエルのスコアはこれぐらい取れてて、
うん、
で今のその授業とかでもなんか先生とかと話したけど、なんかあなたのレベルが合ってないからみたいな、レベルはちょっと変えますみたいな話になって、変えてもらったばっかりなんですけど。
でそしたらちょうどいいかなみたいな。
いや、でもやっぱりそれでもやっぱりちょっと持て余すっていうか、ちょっとこう簡単なんですよね。
そうするとさ、ちょっと名前は出しにくいんですけど、東京の語学の専門学校の留学科ってレベル高いんですね、結構。
そうですね、やっぱ一般教養をやって、うん、それをなんかその提携して大学とかに持っていけるっていうのが多分あるんで、まあ、やっぱり大学でやるのと全く同じレベルでやってはいたと思うので、
うんうんうんうん、
そう、レベル的にはそうですね。なんで今普通にエレクティブみたいなので別にトーフルの授業を取って、ちょっと IBT のコンピューターの方のトーフルのあれを取って今受けてて、それの勉強とかしてますかね。今とりあえずちょっとまた語学力を今までよりちょっと高めないと大学の授業にちょっとついていけないんで、感じですかね。
でも例えば今から語学の専門学校に行く人たちも聞いてると思うんですけど、そのしっかりした語学の専門学校できちんとやれば、そのなんだろう、留学のその準備っていうのは結構大丈夫なんですね。
そうですね。でも結構多分2年苦しんだ方なんですよ。
なんかトシさんだって土日勉強してましたよね、結構ね。
そうです。なんか課題がやっぱり多いんですよね、うんうん、
でしかもそれ英語で出すみたいなやつでしょ。全部英語だったんでしょ。
授業も全部英語だし、うん、課題も全部英語だし、うん、みたいな。
じゃあその、まあ、結構しっかりやってくれるけど、それだけの努力も求められるって感じなんですね。
そうですね。やっぱりアサイメントとかがやたら多いので、うん、まあ、こっち来ても多分同じ話だと思うんですけど、うんうんうん、なんか結構やっぱりコツコツやらないと厳しいというか、うん、結構ためちゃう方なんですよね、自分。
ああ、じゃあもうちょっと締め切り間際に大変みたいな。
で結構後半とかも追い込まれてて、うん、結構どの教科でもアサイメント多く出てたので、
うん、
それでちょっと苦しみましたね。で授業も内容やっぱ難しくなるしみたいな感じでしたから、ね、はい、
東京の語学の専門学校で習っていたことで一番今の生活で役に立ってることってどんなことですか？
やっぱり授業スタイル、はあ、が英語っていうか、やっぱりその海外の大学に編入するっていうための目的の授業なんで、
うん、
やっぱ先生が求めてくるそういうなんていうんですか、学生像じゃないですけど、うんうんうん、なんかアメリカの授業がこうあるべきみたいな、
うんうんうんうん、
なんか言ったもん勝ちみたいな、うん、発言しないやつはパーティシペーションじゃないみたいな、
あ、参加者じゃないってことね。
そう、
なるほど。
そういうなんていうんですかね、やっぱりアメリカ式のなんかあれでやってきたんで、
うん、
まあなんかそれはマジで本当に助かったなというか、
うん、じゃあもう全然受け身じゃないんですね。
そうですね、やっぱり自分からこうなんかのめり込むじゃないけど、先生とか、まあ、誰に対してもそうですけど、自分からこう行かないとやってくれないのがここの多分国なんで、もうなんか自分のことはもう全部自分で、
うん、
もうなんかこうしたいからこうでこうでこうでこうでお願いみたいな、うん、そこまで突き詰めないと動かないっていうか、物事。
そうなんだ。もう自分からその発言するじゃなくて、次こうしたいからこういうふうにお願いしますみたいなところまで言うんだ。
そうですね。でもあんまり授業のことは口出すと教授も嫌がるんで。
なんかプライドもあるもんね。プライド高いですよね、皆さん。
だからまあ、だからそのクラスの編入とか生活のあれもそうですけど、全部自分でなんかこう話して、俺はこうしたいからこうみたいな、まあなんかわがままとこうなんか難しいんですけど、わがままとはまた違うというか、なんか
こだわるところをこだわれみたいな感じなのかな。
そうですね、はい。
あとは英語力、多分トシさんかなりついてるんじゃないかなと思うんですけど、もう普通にコミュニケーションは困らないんでしょ？う
ん、そうですね。でもない、うん、なんかアドバイザーとかそのオフィスの人と話す時も別に、まあ、うん、まあそんな困ることはないんですけど、うん、うんうん、って感じですかね。
あれですか、なんかちょっとこう専門的ななんか深い話になるとちょっとおってなる時はあります？
そうですね、この間ちょっとなんか保険の話とかした時に、うん、ちょっとなんかおって何それ。
そうですよね、ちょっとテクニカルな感じですよね。
そうですね、
なんかちょっと思ったんですけど、やっぱ日本語がなんかちょっとたどたどしいですよね。
本当ですか？
なんか噛みそうだもんね。
やばいですかちょっと。
いやいや別にやばくないんですけど、なんかちょっと東京で会った頃のトシさんとなんかちょっとなんか日本語本当に喋ってないんだなみたいな感じですよ。あれなんですか、実家のお家の人には連絡とかしてるんですか？
あ、します。
何で？スカイプ？
LINE とかで。
あ、なるほどね。 でもなんかさ、はい、時差がさマイナス17時間とかだとさ、なんか連絡取る時間帯とか難しくないですか？
そうですね、大体なんかもう、うん、こっちで何時の時、日本で大体何時ってなんか
分かってる、
分かってるんで大体ですけど、
うん、
それがなんかまあ、あ今このぐらいの時間かみたいな時に、
うん、
連絡
すると向こう朝みたいな、
はい、
ああなるほどね。
大体なんか、うん、いい時間帯が 4,5 時、うん、こっちの 4,5 時とかだと大体そっちで、うん、まあ大体朝のいい時間なんで、
ああなるほどね、
はい、そんぐらいにする、うん、してます。
なるほどね。今生活している中でなんか不便を感じてることといったらどんなことですか？
不便ですか、うん、やっぱ食べ物ですかね。食べ物とあとはまあ個人的なあれになるんですけど、うん、もうなんかワックスとか
ワックス、
あのヘアワックスとか、うんうんうん、なんですかね、そのやっぱ美容、
うん、
化粧水とかがあんまりないんですよ、うん、メンズ用の、
あメンズ用のね、
はい、ワックスもあるんですけど、うん、なんかわけのわかんないなんか塊でドスンみたいな、うん、なんか髪にもなじまないしみたいな。
で今それを我慢して使ってるんですか？
そうです。でこの間アマゾンで見てて、うん、評価いいやつをちょっとポチりましたけど、
ポチりまして、
はい、
でそれも届くんですね、家まで
届きます。
じゃあ今ちょっとその髪の毛的にもちょっとあんまりなんかこういい感じにまとめるのが大変みたいなところがある。
うん、そうですね。でもなんかやっぱルーティーンみたいな感じじゃないですか、毎日。なんか多分男の子だったら分かると思うんですけど、うん、なんか毎朝起きて歯磨いて顔洗って髪の毛をいじるって多分ルーティーンだと思うんですけど。
あるね、あるね。うん。出発前に、ね。
そのルーティーンがなんかこう決まらないことほど、なんか腹立たしいものはない
んですよ、
う
ん。なるほど、ね。なんかさ、日本語で説明するのなんか変ですよね。
ごめんなさ
い、大丈夫ですよ。今ね英語で思ったやつをなんか日本語訳してる感じでしたよね。
いや、まあ、
で若干なんか、はい、でもそうだよね、トシさん結構髪の毛とかこだわりあったからね、ちょっと決まらないとなんかあーってなりますよね、出発前にね。
癖も激しいんで髪の毛、
ね、あそうなんだ。
じゃあなんか直毛で結構貼るタイプなんで、なんか、うん、髪がこう横とかもこう生えて
くる。あそうなんだ。
はい、
あれなんかオーストラリアの時はさ、グレープフルーツのシャンプーをもらったとかって言ってましたけど、こちらではお気に入りのシャンプーは見つかりましたか？
お気に入りのシャンプー見つかりました。
ラックスですか？ファンテーンですか？
なんだっけ、あのなんかウイスキーのボトルのウイスキーっぽいボトルのやつなんですけど、うん、エブリマンジャックっていう、多分なんか安いやつなんです
けど。おなんか、やっぱりこれ、なんか今インスタグラム見せていただいてますけど。これ使ってるんですか？
今はこれ使ってます。結構、でもなんかやっぱギシギシになりますけど、髪は。
匂いは？匂いはいい感じ？
匂いきつくなくて全然使いやすい。
そうなんだ。香水とかはどうしてるんですか？日本から持ってったやつ使ってるんですか？
香水は今あんまりつけてなくて、
あの前ねカルバンクライン使ってましたよね。
そうですね、今ちょっとまた探してるんですけど。
ああそうなんだ。でなるほど、ね、
でとりあえず今はバシノギみたいな感じで、
うん、
スプレーみたいな衣類用のちょっとなんかふわっとちょっと強めじゃないやつを。
なるほどね、わかりました、はい、まあちょっとワックスの方のね事情まで教えていただきましたけれども、それではですね、最後になるんですけれども、
はい、
これからの目標や夢について、伺いたいと思いますけれど、はい、まずは、これからその9月大学が始まるまでの目標みたいなのっていうとどんな感じですか？
とりあえず今の語学力で全然満足してないので、うん、まあ、それなりにちょっと語学力をつけつつ、うん、でまあホールには編入できるように、まあ、できるんですけど、
うん、
確実にというか、うん、今のレベルだともう3年次から編入はできるんですけど、うん、ちょっとまあなんていうんですかね、そのインパクトメジャーなので、うんうん、まあ、どうなるかわからないっていうの
があるからね。なるほど。だからちゃんとその自分の希望通りになるように頑張りたいってことですね、
そうですね。
そして大学に入ってからの目標とか将来の夢みたいなのはどんなビジョンを持っているんですか？
とりあえず今のビジョンとしては、うん、まあ、日本にいるとき、まあ、専門学生時代からちょっとバイト、うん、アパレルのバイトをしてまして、まあ、ちょっとある某百貨店の中 の、 その、うん、まあ、結構アメリカ初の人気の結構ラグジュアリーブランドみたいなところで働いてた。
え、これあれですかね、当てに行ったらまずい感じですかね。
あ、全然いいですよ。
え、ちょっと待って、外れか当たりかだけいいですか。多分、うん、トゥモローランド？
あ、違います。
あ、え、これはこれでもそれトシさんから言わない方がいいもんね。
いや、でも
大丈夫ですか。
言っていいんですか。
大丈夫です、どうぞ。
有楽町の丸井の、
うん、
あのギャップとオールドネイビーと、うん、あとバナナリパブリックっていう、
うん、あ、聞いたことある。
バナナリパブリックっていう結構割とハイブランド、うん、ハイブランドまでいかないですけど、うん、まあ割と
うん、
こう、レース高め向けの、洋服、
うん、
っていうか、アパレルで働いてまして、う
ん。でも別にこれ言っても大丈夫ですよね。だって別に悪いことしてるわけじゃないもんね。
はい。
でも、もう辞めたんですよね、留学だから。
はい、留学で辞めて。
やっぱりでもそこで結構勉強したわけですね。
そうですね。割となんか、まあ、うん、バイトだったんですけど、うん、なんかまあ、いろんな人とこう割と仲良くなれて、こうなんか話聞ける機会もあったんで、まあ割となんかそのファッション系に進みたいと思ってる中では結構なんかまあ良かった、いい経験というかにはなったかなと思って。
なるほど。で、まあそれを踏まえて、そのアパレル系のそのマーチャンダイズでしたっけ？
はい、マーチャンダイズなんで、まあ MD って言うんですけど、
うん、
はい、マーチャンダイザーとか、あとまあ VMD とか、うん、ビジュアルマーチャンダイザーとか、まあ、服をどう売っていくかじゃないですけど、
うんうん、
そうですね。
そういうやつの、学位を取っていきたいってことなんですね。
そうですね。一応今はそう考えてて。でも一応なんかまあ、ファッションっていうのはブレてなくて、うんうん、まあ、その MD やるにしろ、何やるにしろ、とりあえずまあ、ファッションっていうのはちょっと一つ持っときたいっていうのと、
うん、
まあ、あと、やっぱり語学力。
うん、
まあ、やっぱそれ、その大学卒、こっちの大学卒業して、それに見合っただけの、なんか、あれが入れればいいかなと思って、うん。
なるほどね。ああ、ぜひ、頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
なんか今日久々に日本語でずっと話してみていかがですか？
はい、なんか、自分ではあんま日本語下手くそになったって感じ、ちょっと、なんか言われるとちょっと、あれ大丈夫かなって心配。
大丈夫ですよ。いや、全然ダメなわけじゃないですけど、前はすごい滑舌良かったのに、なんか久しぶりにこの人喋ってるのかなってちょっと今思って、なんか口がもごもごして面白かったです。なんかね、トシさんはね、オーストラリアの説明会の時とかにもね、英語でなんか話してもらったりとか、したこともありましたけど、なんかあの頃の英語力は今考えると可愛いなみたいな感じなんですね。
そうですね。
あの専門学校の入りたての頃だったからね。
うん、そうですね。やっぱなんか、
うん、
それなりに勉強していくと、やっぱりなんか内容、
うん、
やっぱり問われてくるじゃないですけど、
うん、
なんかこう、いかに喋ってる風に見せるかじゃなくて、なんかどれだけなんかその短い時間で、なんかこう、なんていうんですか、思ってることを言葉にして伝えられるかみたいな、
うんうん、なるほどね。
だからなんか
ちょっと変わってきたんですね、そのなんか雰囲気が喋ってる風にするかっていうよりも中身。
そうですね、やっぱ結局文法間違っててもダメだしとか、
うん、
なんか発音ダメでもあれだしみたいな、なんかいろいろ結構気使うようになりましたかね、前ほど。なんか、うん、あんまりこう、なんて言ったらいいか難しいですけど、いろいろなんか自分の中で気を使ってるというか、そんなようにはなりました、多分。
なるほどね、
専門あれで。
はい、ぜひトシさんにはまた定期的に出ていただいてよろしいですか？
はい、も ちろんです。
なんかちょっとね時差の関係もあってあれなんですけど、あの、はい、ツイッターとかでも応援しておりますので、あの、はい、ぜひこれ多分あのオーストラリアに行ったメンバーたちも聞いてくれてると思うので、もしよかったら、はい、あのメッセージを最後にお願いいたします。
誰にですか？
あの、11番のやつらに。
11番の、
はい、
ですか、
はい、
皆さんお久しぶりでございます。トシです。なんか変な感じですけど、まあなんかもしなんかこっちに来るようなことがあれば連絡待ってますんで、多分しばらく日本には帰らないし帰れないと思うので、しばらくは多分会えないと思うんですけど、 LINE も今まで通りのアカウントで活動しておりますのでお願いいたします。
はい、ありがとうございました。今日のゲストは、
はい、
現在、最初ロサンゼルスとか言ってしまいましたけども、サンフランシスコに、住んでおります、トシさんに、お越しいただきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも